昨日は宮崎に入ったんですけど、今日の今回の準備された方々と夕食を食べさせていただいたんですが、今日人が来るかなって皆さんご心配があって、最後その話だけだったんですけど、ちゃんと待っておりますので、改めて今日いらした皆さんと、それからこの会の準備された皆さんに拍手を。今最初の会見のご挨拶にありました通り、一体民主党がどういう政権を作るのか、はたまた連立はどうなるのかということが、日々報道されていますね。で、実は本当は選挙中に報道されなきゃならなかった大事な問題が、ようやく選挙が終わって報道され始めています。例えば選挙前はね、あたかも歴史上初めての政権交代選挙だという宣伝を大体マスメディアしてましたね。あれ嘘なんですよ。政権交代は実は93年に起きてるわけですね。細川森博政権で、その細川森博政権の時にどうなったかってことが今毎日のように報道されましたけど、選挙前はしっかり隠されていました。なぜかその一度目の自民党の単独政権が終わった時のことはなるべく有権者に思い出してほしくないっていうのがあったようなんですよ。でこれが一番端的に現れているのがですね、まもなく選挙だと、そういう事態に入った時にテレビのワイドショーはほとんど社会のオリンピック問題しか放映されなくなっちゃいましたね。あれいつから始まったか覚えてらっしゃるんですか。8月3日に夫の高相っていう人が、容疑者がね、渋谷で覚醒剤の放置で逮捕、されたわけです。で今報道を見てみるともうあるでしょ、その奄美大島になんか旅行に来た時から使ってたみたいな、警察は分かってたわけですから、毎日一つずつ証言を小出しにしてずっと引っ張ったんですよ。なんで8月3日だったんですか。これをパッと気づいた方はかなり鋭い方です。あの日クリントン元大統領がね、北朝鮮に訪朝して、逮捕されていた2人のテレビ会社の女性記者を、御社で解放する4日に北朝鮮に入ったんですよね。この報道はほとんどされない状況でした。大体私が見た新聞ではね、クリントン元大統領のような人が北朝鮮に行くのはカーター元大統領が行って以来2度目なんだ。カーター元大統領とクリントン元大統領の関係は一切語られてないんです。これは不思議です。だってカーター元大統領を北朝鮮に送ったのは当時のクリントン大統領なんです。94年6月です。94年6月に何が起きたと覚えてらっしゃいますか。覚えてらっしゃらない。これまずいですね。少し記憶を蘇らせる必要があるんですけれども、94年4月に細川森博政権が突然に佐川急便事件問題で辞任し、予算を成立させるために自民党を割って出た小沢一郎が作った新しい政党の党首であった羽田孜さんが総理大臣になり、日本の歴史上2度目に短い短期政権で終わってしまう。そして自民党の55年体制が宿敵だった日本社大統領の委員長村山富一さんを自民党が首相に担いで自社先駆け政権を作ったんですよね。その先駆けから出てたのが今民主党の党首鳩山由紀夫さんです。思い出してきました。 じゃあ何が起きたのか、なんでクリントン大統領はカーター元大統領を北朝鮮に送ったのか、このあたりのことがね、今2000年代にきちっと、特にこれからどういう政権が作られていくのかということを私たちが見定めていくために、記憶から蘇らせないのですよ。大きく騙されてしまう可能性があるんですね。権力は明らかにこの記憶を蘇らせてほしくないというふうに8月中はずっとのリピ報道でたぶらかしてきたわけです。はじめに言っておきますね、私たち庶民にとって記憶力が唯一の力です。まあ、要するに私たち庶民は権力者からひどいことをずっとやられ続けているわけですよね。もうずっと50年以上、好き放題やられてきて、ようやく今押し返せるんでしょう。この時は全ての恨みつらみを思い起こしてもらえると損してしまいますからね。つまり権力者は、庶民の有権者の忘却を常に新しい情報新しい情報を出して、いろんな大事なことを忘れさせていく方向でメディアを操っている。それに対して私たちはしっかりと記憶を蘇らせておく必要があるということで、お若い方はね、93年4年に何が起こったんだって言われてもまだ生まれてないので、そういう方はあまり今日はいらしてない。全体として平均年齢高そうなんですが、じゃあ細川護熙政権はなぜ誕生したのか、思い出しますか。当時の日本のメディアのキーワード大体小沢の乱って言っていましたね。私は4月に授業を始めるにあたって、今年の新人生がどのぐらいのことを知っているか、残念ながら日本史って必修ではありませんので、いろんなこと知らないですよね。アンケートを取るんです。で、去年までは小沢一郎というのはどういう政治家ですかと質問すると 100% は野党の党首と答えます。今年は野党の前党首と答えますね。こういう認識だと騙され間違います。小沢一郎は一応民主党幹事長だったから参加しなきゃいけないのが、小沢一郎さんは自民党の幹事長だったんです。いつか海軍都市政権だったんです。そして自民党の幹事長だった小沢一郎という政治家によって日本の憲法問題は大きく揺らいだんですね。このことの記憶をしっかりと今あの人が、ね、政権党の幹事長になったわけですから、しっかりと思い起こしておかなければならない。それが実は93年に細川護熙政権が誕生し、94年に、突然崩壊し、そして、その後の畑政権、村山政権というふうに大きく動いていく事態、一番根本の問題がそこになるんですね。じゃあ小沢一郎さんが自民党の幹事長だった時、日本の憲法9条年にどういう問題が起きたのか、そのことからまずね、振り返っておきたいと思います。発端は湾岸戦争です。90年イラクが突然クウェートに侵攻しました。当時アメリカの大統領はブッシュの父親でした。共和党の大統領ですね。でそれまではね、イラクというのはアメリカの中東での最大の同盟国で、79年にイラン革命が起きて以降はアメリカに軍事的にバックアップされて、イラン・イラク戦争、日本ではイライラ戦争と言われています。これをずっとやってた国なんですよ。正義の軍事政権、まさにブッシュ父の大バックアップによって支えられていたんですね。そのイラクがクウェートに侵攻した。ここで誰も予期しなかった事件が起きるんですね。 それは朝鮮戦争以来、1950年以来、40年ぶりに国連の安全保障理事会で決議が上がります。皆さんの手元に日本国憲法9条が世界を動かすという私の、レジュメがあって、ホッチキスで止めてありますね。これを1枚めくっていただくと国連憲章というのが出てきます。この資料を見ながらしばらく私の話を聞いていただきたいと思いますが、記憶を蘇らせていただければ、89年にベルリンの壁が崩壊しました。それまでアメリカとソ連が核開発を競い合いながら東西冷戦で対立していた。これがベルリンの壁が崩壊して、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊することによって、ソ連とアメリカが近づき、中国も改革開放政策でアメリカと親しくなる、東西冷戦の終わりだ、世界の一つだっていう機運がね、89年から90年にかけて世界中で盛り上がってたんです。その90年の8月、突然イランが核兵器を使用したんです。これは国連憲章第2条違反です。皆さんのお手元の国連憲章の第2条の上から6秒目を見てください。自分はそんな資料を見なくても頭がいいなと思ってらっしゃるから、この後の国際法上の用語をめぐるいろんな問題が日本国憲法9条とどういうふうに関わっているのかという話になりますので、ぜひ資料をご覧いただきたいと思うんですが、ここからですね、全ての加盟国はその国際関係において武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、また国際連合の目的を両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。全世界で5000万人、アジアでは2500万人の死者を出した第二次世界大戦の教訓を踏まえています。国連憲章では武力による威嚇も武力の行使も国際紛争解決する手段としては使ってはいけない、これを決めたんですよ。他にね、日本国憲法9条第1項と国連憲章は同じだと思います。日本国憲法9条の第1項、わかりね、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和の誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するというのが9条1項ですね。繰り返しますよ。日本国憲法9条1項は国際標準です。国連憲章も同じなんです。じゃあ国権の発動たる戦争っていうのはじゃあどこと関わるかって、これはですね、第一次世界大戦の時に多くの非戦闘員が犠牲になった、国際連盟が作られました。その中心であったアメリカとフランスがもう二度と国権の発動たる戦争はしないようにしました。パリ不戦条約というのを結んだんですね。でここに日本の篠原喜十郎という外交官を中心として、日本は国際連盟の常任理事国ですから、国際連盟の全ての加盟国に入ってもらいましょう、このパリ不戦条約を批准してくださいという働きかけをして、国際連盟加盟国のほとんど全てがこのパリ不戦条約に入ったんです、ね、ですから国権の発動たる戦争をやることは第一次世界大戦の後国際法上これは禁止されていたんです。ですから日本の、ね、関東軍が中国大陸で軍事行動を始めて実際戦争が起こってたのに、日本政府はあれは戦争じゃありません、満州事変です、上海に飛び火しても上海事変です、ことが変わっただけです。中国全土に広がってもシナ事変です。でこうやって戦争をやってません、ね、これは国権の発動たる戦争が国際法上違法だったからです。だけどとどのつまり真珠湾攻撃をしてアメリカに宣戦布告をして、日本側から言えばいわゆる大東亜戦争、太平洋戦争に突入する。でもこれは国際法上やってはいけなかったんですね。だから国権の発動たる戦争とっていうのは、これ第一次世界大戦の後の国際法をやらない、で第二次世界大戦の後の国連憲章に基づいて武力による威嚇も武力による行使もしちゃいけない、こうなったんです。でイランはそれに違反したんですね。 そうすると国連憲章に違反した国が出ると、ね、当事国同士でトンパチやっちゃいけません。国連の集団的な安全保障で解決しますというのが国際連合憲章の考え方なんです。でもう一枚資料をめくってください。第39条こう書かれてますね。安全保障理事会は平和に対する脅威、平和破壊または侵略行為の存在を決定し、並びに国際の平和及び安全を維持しまたは回復するために勧告をし、または第41条及び第42条に従っていかなる措置を取るかを決定する、ね、当事国同士ではなく国連の安全保障理事会を開いて違反した国に制裁を決めるんです。安全保障理事会は15カ国で成り立っています。10カ国は非常任理事国、5カ国が常任理事国です。 ABCFR の国というとね、 A はアメリカ、 B はブリテン、イギリス、 C はチャイナ、 F はフランス、 R はロシアです。旧ソ連ロシアです。でこの5カ国は拒否権を持っています。1カ国でも拒否権を出すと国連の安全保障理事会の決議は上がらないんです。だから冷戦時代のね、中国とソ連が社会主義国でしょ、アメリカ、イギリス、フランスが資本主義国ですから、例えば中国とソ連が何かやろうとするとこっちが拒否権を出して、アメリカ、イギリス、フランスが何かやろうとするとこっちが拒否権を出す。だからイスラエル、パレスチナ問題が全然解決しなかったのはこの国連の安全保障理事会がきちんと機能してなかったから。当然イラクの方は国連憲章違反ですから、この時国連の安全保障理事会が開かれて、そしてイラクに対して軍事行動を含む制裁決議が上がったわけです。そして91年の1月15日までにイラクがクウェートに撤退しなければ軍事行動を含めた制裁活動をやるぞということで、アメリカを中心とした多国籍軍が編成されたんですね。でこの時に日本の自衛隊をこの湾岸戦争に出なさいという強い要求がアメリカ政府から来たわけです。この時日本は海部組織政権、この前の総選挙で落ちちゃいましたね。それでちょっと年齢が高かったので、もう二度と出られない、誰もみんな顔忘れてたじゃないですか。湾岸戦争の時の総理大臣が海部俊樹さんで、その時の自民党幹事長が小沢一郎なんですよ。小沢一郎さんなんですよ。で従来の自民党の考え方でいうと、憲法9条の第2項がありますよね。全国の目的を達するため、陸海空軍その他の勢力はこれを保持したい、国の構成権はこれを認めない、これに基づくと自衛隊は絶対に海外に出られないっていうことにずっとなってたんです。それを変えてしまうという方針を出すために小沢一郎さんが小沢委員会というのを作って、90年から91年にかけて憲法の解釈を変えるっていうことがこの湾岸戦争の時に起きたんですね。でその問題に考えるためには、従来の自由民主党の、憲法9条に対する考え方はどうだったのかということを振り返っておかなければいけないんですよね。